成果が出るあなたのアフィリエイトサポート講座の渡辺です。今回もまた音声お送りしますけども、今回の内容は、どんなお話かというとですね、最近アフィリエイトがね儲からなくなってきたんだよねっていうお友達が多いんですよ。おいおい何を言うんだというふうに、サポート講座の受講生さんのね皆さんは思うかもしれません。でも知っとかなきゃいけないことなんですよ。実を言うとね、その原因っていうのをずっと考えていました。ここ数年ね、やっぱりアフィリエイトって儲からなくなってきてるなっていう傾向が出てたんですよ。だそのこの数年の経過の中で大きな変化っていうのがいくつかあってですね、 Google の検索エンジンを使った集客の仕方 SEO ってやつですけども、 SEO を使った集客の仕方が、個人でやっているアフィリエーターさんにはかなわないものになりつつあるんですよ。かなわないものになりつつあるんです。ですので個人でアフィリエイトとかネットビジネスを始める方で、今後はね、検索エンジンのアクセスを集めるようなタイプのね、ビジネスの仕方というのは私はねやっぱりおすすめしないんですよ。物販系のアフィリエイターさんがね、意外と私はお友達多いんですけど、まあ、月に100万とかねもっと稼いでる人も知ってるんですよ。そういう人たちはね、やっぱり儲からなくなってきたって言ってますね。まあ、個人でやってる方にその傾向が出ています。まあ、こういう話をすればね、まあ、私がもともとその SEO の方から入った人間だと分かってくれる方が多いと思うんですけども、まあ、まあ、私はアフィリエーターでスタートしたわけじゃないので、専門学校の先生としてね、ビジネス系の学生にネットワークを使ったビジネスということでアフィリエイトとか、情報を販売する方法などということで、教えることからスタートをして、ネットビジネスの、創世期というんですかね、今から、十何年ぐらい前のね、頃からの動きを知ってるんですよ。ですので最初はねインフォプレーナーから始めたんです。で一番最初に作った教材というのがですね、実は SEO の教材だったんですよ。まあ、その前に先生としての、先生としての経験をもとにした小さな子どもの、成績とか能力を上げる方法というね、教材を作って、これがねそこそこヒットしました。まあ、全然関係ない話になってますよね。まあ、子供の勉強の仕方をちょっと工夫するだけで小さな子供っていうのは劇的に成績変わるんですよ。なのでその事実を専門学校生に応用したら専門学校生の能力も上げることができたっていう、実験の中で、勉強法についてのね、教材出したことがあるんです。その当時はね、インフォトップもインフォカードもなかったんですよ。ですからそれ以前に私の場合はね教材っていうのを出してたんですね。で今ではそれ幻の教材と言われています。賢者の知恵を出す時にはですね、その幻の教材を動画化しているので、それも特典につけようかと思ってるんですよ。まあ多分ね教材で学習される方ってのは女性が多いので、小さなお子さんを持ってる例が多いのでね、まあ喜んでもらえるんじゃないかと思って、一応その幻の教材を動画化しているんですよ。まあ小さなお子さんの成績を上げるのは非常に簡単なことなので、まあそういった教材もつけてしまおうかなというふうに考えている次第です。まあ、それちょっと余計な宣伝入ってしまいましたけどね。まあそういうことで、その次に出したのが SEO 教材、それからブログアフィリエイト教材という順番で出していったんですよね。でブログアフィリエイト教材を出す頃にはブログというのがメインに なってきたんですね。当時寝ていてもフェラーリが買えるという種類の教材が流行って、ペラページを 作る人が多くなったんですよ。それもブログで作る人が多くなってですね、ほとんどのブログのシステムではね、ペラページを作ることを禁止されたんですよ。 FC2 とかも例外ではなかったんです。でその後ペラページを、ホームページとして作るというツールが出始めたんですよ。今のシリウスとかですね、他にもいくつかツールありますけどね、アフィリエイトマネージャーだったかな、似たようなツール結構あるんですよ。でそういうツールでランディングページを使ってアフィリエイトするというノウハウが出始めて、それを量産することで、アフィリエイトを成立させるという物販系に応用する人が出てきました。まあ名前はちょっと言えないんですけどね、某丸 MC というね塾がそうです。でその塾がですね、多くの成果を出す人を出したんですよ。まあ、たまたまね、うまくいくノウハウって当たり前だったんですけども。ですので今物販系で成功している方っていうのは全部その塾の出資者が多いんですよ。まああのもしもとかね、アフィリエイト ASP がやっている塾とか、まあ名前がそこそこ売れたね、あるアフィリエイターさんが始めたなんとかフレンズとかね、いう塾もそうですけども、あの辺も全部、某丸 MC っていう塾の塾生さんが集まったようなところですよ。みんな100万円プレイヤーです。ただですね、一番の問題はそのアフィリエイトのあり方についてこれからお話ししたいと思うんですよ。どうしてそれが今崩壊しつつあるのかというね、お話をするんですけど、まあ、その前にね、そのアフィリエイトの仕方というのは先ほど言ったようにランディングページに当たるようなものを、どんどん量産していくんです。1日10とか20とか量産していくんですよ。レンタルサーバーを借りて、ワードプレスなどのまあ、いわゆるちょっと特殊なブログシステムですね、その他 CMS などもね使っていわゆるランディングページを量産していくんですけども、そのランディングページというのが、ブログとは違って今まで検索エンジンからのアクセスを集めやすかったんですよ。でリンクファーム対策などを Google が取った後もですね、少し工夫をして、リンクをつけることによってね、検索エンジンの検索結果の上位にそれを表示させるという、いわゆる 今風の SEO が主流になっていってですね、アフィリエイトで成果を出す人が増えました。まあ、どうしてそうやって成果を出すことができるようになったのかというお話はちょっと後に譲るとしてですね、その弊害が出たんですよ、実を言うと。それ日本だけじゃなくてですね、海外も同じような状況だったわけです。で、要するにですね、いろんなサイトが量産されることによって、最終的には Google の収益が減ったんですよ。Android 携帯とかね、そういったもので増収はしているんだけども、肝心の広告収入が減っていく結果になってしまったんですよ。特に2014年度の、初期の決算でもう、前年度の収益を下回ることが確実になったので、 Google はもうここらで、AdSense 以外のアフィリエイトって言うんですけど、まあ、いわゆるビジネス系サイトの検索結果への、表示を今後はね、省いていくっていうね方向に転換するわけです。でその余波を煽りをねもろに受けるのはおそらく個人のアフィリエーターなんですよ。個人のアフィリエーターです。要するにそれほどサイトの数を増やしていない、でもちょっとね成果が出始めているようなアフィリエーターさんの方に、その余波が今来てるんですよ。ですので儲からなくなってきたなっていうことを感じる人は多くなってきてるはずです。 ところがね、100万とか1000万とかっていう単位で利益を上げてるようなアフィリエーターさんの方は、もしかするとそれほど動きがっていうかね、減収しないかもしれないわけですよ。まあ、その理由はね、ちょっと後でお話しますけども。ただですね、ほんの一握りのね、アフィリエーターさんだけが、生き残るような、ビジネスの、構造というのはですね、所詮いいことは何もないので、そういう状況に収まることはないと思うんですよね。で、最近はですね、個人のアフィリエーターさんがどんどんですね、SEO からですね、リアルな販売で行われているようなセールステクニックですね、セールストークというやつです。それを、インターネットに応用するとセールスライティングと、いわゆるコピーライティングになっていくんですけども、そのコピーライティングの方にシフトし始めているということになるわけです。もともとコピーライティングとかセールスライティングによるアフィリエイトというのはですね、メルマガアフィリエイトで大成功を収めているわけです。物販系の方はね、あまりご存知ないかもしれませんけども、その U と言われている人は、与沢翼さんとかね、まあ、あの辺の人たちっていうのは、そのテクニックをフルに使ってですね、利益を上げていってるわけです。要するにですね、利幅がでかいっていうんですかね、なんていうんですかね。でもやってることはアフィリエイトなんですよ。ただですね、短期間に、上げる収益の金額が大きいので、いろいろやっかみとか誹謗中傷も多いんですけども、やってることは基本的にはセールスライティングを使ったアフィリエイトということになるわけです。ですので、どちらもですね、私のような研究をしている者の目から見るとですね、物販系で、100万超えをしているような人たちという、物販アフィリエイトのやり方、いわゆるシステム化したやり方と、メルマガアフィリエイトなどで、プロダクトローンチという技法などを使ってね、システム化して、やはりね、大きな金額を叩き出すような人たちと、やってることはそう遠からずです。そう変わらないということです。要するにシステム化してですね、効率を上げていくことによって、アフィリエイトの、なんていうんですかね、成果を上げるというね、ようなやり方をしているので、まあ、その辺のお話をね、ちょっとしてみたいと思うんですけども、結局はですね、まあ、どこぞの塾もそうですけどもね、まあ、そこなどは、物販アフィリエイトでね、その、結構名が知れた人がやってるんですけども、考えてみたらやってることは情報系の、インフォプレーナーがかつてやったようなことをやってるんですよ。でそこにね、物販系の塾の、まあ、塾の塾生さんとか出身者がね、集まってきて、自分たちの成果自慢みたいなことをやってるわけなんですけども、まあ、そこにね、そこに新しく参加した初心者さんっていうのはですね、その人たちがやってるような方法を絶対真似できないんですよ。真似できないんです。その理由をこれからお話ししたいと思うんですけどね。スーパーマーケットご存知ですよね。もちろん行ったことあると思うんですよ。スーパーマーケットの中を歩いたことない人はですね、ぜひね、奥さんとか彼女さんと一緒にスーパーマーケットの中ね、歩き回ってみてほしいと思います。そうするといろんなことを学習することができるんですよ。まずですね、スーパーマーケットで売られていて、まあ、比較的よく皆さんが買うようなもの、まあ、私などもよく買いますけども、納豆とか豆腐買いますよね。豆腐なんか食べたいと思いますもんね。冷ややっことかね、今の時期だったら冷ややっこと美味しいですよね。で、その豆腐というやつです。豆腐というやつがですね、実は、アフィリエイトの世界に似ている 商品なんですよ。豆腐というのはね、まあその前にご近所に、自分の住んでる地区のご近所に豆腐屋さんのあるところに住んでる方いますかね。まあ、古くからの豆腐屋さんがねあるところに住んでる方はすごくラッキーだと思うんですけども、今の豆腐、スーパーで売られてるような豆腐はですね、豆腐屋さんの豆腐ではなくて工場で大量生産している豆腐なんですよ。一応凝固剤を使って固めてはいるんですけども、豆腐屋さんが作るような豆腐の作り方とはかなり違うというふうに言われてるんです。カリフォルニアの豆腐って美味しいと言いますよね。なぜかというと、アメリカは大豆が豊富に取れることが一つですよね。もう一つは日本から豆腐の製法が伝わった時に、豆腐屋さんの製法が伝わったので、カリフォルニアで売られている豆腐の大半が日本の古い製法、いわゆる豆腐屋さんの豆腐を作ってるんですね。なのでカリフォルニアで買う豆腐は非常に美味しいらしいです。なのでアメリカ人でさえ日本のスーパーで買った豆腐は美味しくないって言うんですよ。まあ、要するに本物しか食べていない人たちが、大量生産向きの豆腐を食べればやっぱりまずく感じるわけですよね。で結局ですね、その豆腐の作り方そのものの変化ですよね。豆腐屋さんで豆腐を作るとおからが大量にできるわけです。おからってわかりますよね。豆乳を絞った後の、豆のね、豆の成分の絞りかすが おからですよね。で工場で作る豆腐というのはですね、そのおからが出ないんですよ。すべて液体化にしてしまって、液体化して、その液体に凝固剤を混ぜて、豆腐にするわけなので無駄がないわけですよ。かつ少ない大豆で大量の豆腐を作ることができるので、利益を上げることができるようになったものがスーパーで売られている豆腐の大半です。まあ中にはね、スーパーによっては美味しい豆腐を仕入れて、高い値段で売ってるものもありますね。通常豆腐だと、豆腐というのは、1丁っていうのは昔の大きさでいうところの半丁ぐらいの大きさですけども、だいたい80円前後で売られてると思うんですけどもね。大量生産の豆腐はそのぐらいの値段ですけど、美味しい豆腐になると200円とか300円するんですよ。要するに古くからの製法で作られた豆腐は美味しいので高いわけです。で、大量生産するようになった豆腐の製法というのがですね、いわゆる検索エンジンから、アクセスだけを集めて、アフィリエイトサイトにアクセスだけを集めるやり方に似てるんですよ。要するに大量生産という、側面と、大量のアクセスという側面がとても似ているわけです。なので確かに儲かったんですよ。検索エンジンから大量のアクセスを集めるやり方も、豆をね大量に、液体化してね大量の豆腐を作るスーパーの豆腐というのも儲かったわけです。なので未だにねその製法が成り立っているわけなので、豆腐の世界はね今後もそれが続いていくと思われるんですけども、アフィリエイトの世界はねそうはいかなくなってきたんですよ。なぜかというとですね、今まで大量にアクセスを流してくれていた検索エンジンの方がどうも自分たちだけが損しているような気がするということに気づいてきたわけですよ。ですので大量にアクセスを特殊なテクニックを使ってアフィリエイトサイトに流すようなやり方をしているサイトの撲滅に乗り出したわけです。よろしいでしょうか。ですので煽りを食らうのはですね個人のアフィリエイターが多いんですよ。 要するに個人で、それほどねたくさんのアフィリエイトサイトを作ってるわけではないんだけども、いわゆるリンクファームのようなねリンクスパムのようなギリギリのグレーゾーンでアフィリエイトしている人たちは Google に全てチェックされていてですね、まあ分かりやすく言うと泳がされていたわけです。おとり作戦で、この数年間の間に泳がされていたんですよ。なぜか分かりますかね。よく刑事ドラマだったら潜入捜査とかって言いますよね。要するに、スパムかどうかアフィリエイトする側はよく分かってないんだけども、 Google の方はこいつはスパムだなということで全部チェックしていたような形跡があります。していましたというねことはちょっと言えませんので、私 Google の人間ではないのでそこははっきりとは言えませんけども、要するに問題視されているサイトはすでにチェックされているんですよ、 Google から。でその問題になっているサイトがさらにリンクを他に流した場合、そのリンク先も、スパムサイトであるという認定をしようとしているわけです、これからね。なのでそのような煽りを食うサイトは個人のものが多くなる可能性が高いということが想像できるんですよ。じゃあね、システム化してもっと大量にやってるようなサイトは何ともないのっていう話になりますよね。当然ね、皆さん疑問がね、多分何ともないんじゃないかと私は考えてるんです。何ともないというかですね、見逃されるんじゃないかというふうに考えられます。要するにですね、先ほど言ったスーパーで考えてみてください。スーパーには、皆さんのお住まいの地域に大きなスーパーってたくさんあると思うんですよ。例えばイオンなんて一番いい例ですよね。北海道だとアークスグループとかですね、かなり有名なスーパーの、会社がいくつかあります。で、大きなスーパーをいくつも持ってるわけですよ。そうするとね、大きなスーパーの特徴としては大量にいろんなものをそこで販売しているわけです。で、いろんなものが大量にあるからありますよね。大きなスーパーにはイオンとかねありますよね。なのでそこに買い物に行く人の数もまた尋常じゃないんですよ。要するにたくさんのアクセスを集めているサイトのようなものです。わかりますでしょうか。例えばね、皆さんのお住まいの地域に、まあ、そういうスーパーはもちろんあると思いますけど、それと比較してですね、小さなケーキ屋さんが あるとしますよ。で、そのケーキはすごく美味しくてですね、評判になっているとします。そうするとね、小さなケーキ屋さんももちろん成り立つんだけども、大きなスーパーに入っているケーキ屋さんもまた成り立つわけですよ。なぜ成り立つんですと思います？大きなスーパーに入っているところは、それはね、ケーキが欲しくて来るお客さんじゃなくて、たまたまスーパーに来店したお客さんが、スーパーの中を巡っているうちに、あ、このケ、ね、チーズケーキもちょっと買って帰ろうかなっていう気になるわけでしょ。なのでついでに売れるんですよ。悪く言えばついでに売れるわけです。もちろんね、主婦の皆さんの中には、計画的にスーパーでねお買い物する人ももちろんいると思うんだけども、スーパーに買い物に行く前に冷蔵庫の中身をさっと見てね、足りないものを買い物に行くんですよ、大体皆さん、まあ私なども含めてね。そうすると、スーパーの中を歩いてるうちに、あ、これもいいわ、これもいいわということで、買い物カゴの中についついいろんなものを入れてしまうわけですよね。なのでスーパーというのも、一般的なアフィリエイトの概念、統計的な、確率論的なアフィリエイトのサイトと同じようなやり方なんですよ。要するに1500人のアクセスがあれば、その中の1件ぐらいはですね、これください的に買う人が出てくるという確率なんですよ。なので1日のスーパーへの来客数が例えば5000人とか1万人ということになれば、その中のどれぐらいの割合でね、 購入が発生するかということは、アフィリエイトサイトなら簡単に計算できるわけです。まあ、スーパーの場合はもっと高いですよ。アフィリエイトよりずっと率がいいですよ。なぜかというと、食料品がメインだからです。食料品というのはですね、毎日の生活の中で買わないわけにいかないものの一つなので、例えば、2人に1人が何かを買うとかっていう確率になるわけですよ。ですので、1万人が来店すれば、5000人が買い物をする確率になるような、そんな感じなんですよね。まあ、アフィリエイトの場合は、1500から3000分の1の割合なんですよ。特にね、何のセールスもしなければ、そういう確率になるわけです。それでもね、1日に1万とか2万とか、まあ、例えば10万人を集める、検索エンジンから集めることができれば、そこそこ何かが販売されていくわけですよね。なので、アフィリエイトが成立するわけです。ですので、ここから言うことがすごく大事なんですけども、月に100万とか200万とか、そういった金額を叩き出すようなアフィリエイターの多くはですね、システム化という手法を使って、サイトの量産、アフィリエイトサイトとかアフィリエイトブログをとにかく1日に多く作るということを自分自身じゃない人にやらせています。要するに外注するわけです。もしくは、会社化して社員を雇って、その社員が毎日量産するということをやっているわけです。ですので保有しているサイトの数が尋常じゃないんですよ。大手のスーパーと同じように扱う商品の数が尋常じゃないのと同じようなイメージだと思ってください。そうすると、検索エンジンがそういう大きなアフィリエーターの組織化されたものの中のアフィリエイトサイトのいくつかをスパムサイトとして認定して削除したとしても、大半のものは生き残る確率が高いわけですよね。ですので、スーパーの場合もね、同じことが言えるんですよ。例えばイオンとか、北海道で言えばアークスグループのような巨大なスーパーグループがあったとして、そこで1日に販売する商品点数の数を考えると、商品のを納める方はですね、大きなスーパーでその商品を扱ってほしいがために、金額を安くするとかっていうことをするわけです。要するに無視できないんですよ、大きなスーパーというのは。販売する場所としてとても貴重な存在なので、大きなスーパーにそっぽを向かれるのは非常に怖いわけですよね。ですので、多少のことがあっても、大きく何かに影響するような場所、そういうものはですね、守られる方に入るわけですよ。ですので、私などが予想しているのはですね、数年後にね、検索エンジンが、大きなスパムサイトの、撲滅というね、状況を発生させたとしても、組織化しているような大きなところは生き残る確率が結構あるんじゃないかと思ってるわけです。でもその Google がね、今後やるであろう措置の一番煽りを食うのは、そこまでいけていない個人のアフィリエイターさんってことになりますよね。ですので私の講座などではね、どちらかというと個人の方とかね、小さな規模でやっているアフィリエイターさんについてサポートしているっていうのがメインですので、今のうちにね、検索エンジンだけに依存するやり方を、やめていきましょうということね、シフトしてセールスライティングの方向にシフトしていきましょうということを、やっているわけです。よろしいでしょうか。なのでもしね、物販系の大量販売方式で大量のサイトを作る方式でアフィリエイトしたい方がいるんでしたらね、もう今のうちに組織化とかですね、システム化をして、サイトの保有数が、1000とか1500とかっていう規模でアフィリエイトするしかないと思います。そういう規模でアフィリエイトして、いわゆる巨大スーパー化してしまえばですね、ある程度守られる方に入ると思いますので、そのような方向に進むか、そうでなければですね、アフィリエイトをビジネスとして楽しみたいとかですね、 基本的には自分の生活を守るとかね、会社勤めよりもいい給料、いいね、収益を上げる程度でいいんだわっていう方は、検索エンジンだけに頼らないという方向に進むのが私はこれからの、生き残りだと思うわけです。まあ、ですのでね、一番最初に冒頭で言ったですね、お話しした最近アフィリエイト儲からないんだよねっていう物販系の方がね言ってるようなことはですね、 Google という検索エンジンが徐々に、その対策を小出しにしてきて結果なんですよ。なので、有名なところではペンギンとかパンダアップデートというような、アフィリエイターに対する措置、まあ、アフィリエイトサイトに対する措置ですね、そういったものの他に名前には載らないけども小さな実験を数多く繰り返していてですね、いろんな国でそれはやられています。その国の言語、例えば日本語だったら日本語に対しての試験とかですね、そういったものは毎日のようにやっているそうなんですよ。ですのでその余波を、受けているので、検索エンジンから検索エンジンでキーワードを使ったアフィリエイトをねやってる方が儲からなくなってきたと感じているのは、これ致し方ないなというふうに私は見ています。ですのでそういう相談を寄せていただいた方にはですね、セールス、そのアフィリエイトサイトの構成を、まあ、構築をね、セールスライティングの方にしてみたらというふうにアドバイスしています。で、何人かの方がね、やっぱ実際にやってみたんですよ。やってくれたんですよ。まあセールスライティングの仕方はある程度ね、こちらでお話をしてこういう感じで書いてみたらどうですかっていうふうにね。で、全ての人がねやっぱりいい結果出しています。まあいいって向上しています。要するにいい方向にアクセスが増え始めたとか、そういった方向に動き始めています。これはね間違いないんですよ。やっぱりこれはね、なんていうかな、アフィリエイトとかネットビジネス、ネットワークを使ったビジネス、うんぬんかんぬんという話ではなくてですね、セールスの問題なんですよ。例えばですね、皆さんのお住まいの地区に、山田電機とかですね、野島電機とか小島電機とか、ありますよね。おそらくそういう巨大な電気店、そういう電気店に行った時に、例えばね、なんとなくテレビが、例えば、何年か前に地デジになりましたよね。2011年でしたっけね、地デジになったのね、その地デジになった時に皆さんはねテレビ事前に見に行ったはずです。そろそろテレビを買い替えの時期だからということでね、その時に実際にどこから買いましたか。おそらく電気店に行っていろんなテレビを見たときに、上手なセールスをしてくれた人から買ったはずなんですよ。もうまあ、中にはこれください的にね、もう買うものを決めていって買いに行った人もいるかもしれませんけども、大半の人はねなんとなく見に行って、セールスしてくれた方がすごくいい人だったからその人から買ったわっていう人もいればですね、知人も知っているのでね、その人から買ったとかっていう話になると思いますけども、結局はね現実の世界ではセールステクニックが一番勝るものなんですよ。私もね、今から二十数年前はね、そんな話をすると大体年齢がバレてしまうんですけども、北海道の総合電機というところにいました。パソコンのコーナーにいたんですよ。でパソコンを販売していました。ワンセット販売すると100万前後になるっていう時代でしたのでね、月の売上目標が800万とかそういう感じでしたよね。で、そういう目標ってなかなかクリアするのが難しいんですけども、その目標を確実にクリアする先輩がいたんですよ。で、ある時ねその先輩を研究しました。1週間ぐらいずっと張り付いて、 自分の売り上げが上がらないのを覚悟してですね、先輩に張り付いて、先輩がどうして物を売れるのかっていうことを研究したんですよ。そうするとやはりセールステクニックっていうかですね、まあ、ネットでもないリアルな世界なのでセールストークがまるっきり違うんですよ。まるっきり違うんです。で、その先輩はね、高校卒ので、その電気、まあ、総合電気という会社に入って、セールスを一から叩き込まれた叩き上げの人だったんですけどね、なのでその先輩よりもずっと学歴のいい人たちはたくさんいるわけです。だけどそのフロアの中で一番やはり、物を売る人はその人なわけです。なので、なんていうのかな、例えば販売するパソコンの知識があるとかそういうことではないんですよ。販売のテクニックがね、パソコンについて詳しいとかそういうことではないんです。もしね、詳しい内容の質問されたら、パソコンのエンジニアだ、元ね、エンジニアであった私などに聞けばいいわけですもんね。お客さんを紹介してちょっと質問に答えてあげてっていうふうにやればいいだけの話なんですよ。なので、技術的なものとか、パソコンの性能的なもので販売していたわけではないということはよくわかるわけです。結局はセールステクニック、セールストークのテクニックが、抜群に素晴らしいから、軽くね、月の目標800万であろうと1000万であろうとクリアしてしまうわけです。最もすごいのがですね、最もすごいことは、電気店でも年に 何回かね、全く客の来ない日ってできる、あるんですよ。私も何回か経験しましたけどね、全くお客さんが入ってこない日があるわけです。一番客が入ってこない日はですね、外でお祭りをやってる時です。お祭りやってる時はね、お客さん来ないんですよ。お祭りの方行きますもんね。ですのでそういう時に、確実に売り上げを上げるのはその先輩だったわけです。どうやって売り上げを上げるかっていうのはですね、まさにメルマガアフィリエイトと同じ方式です。過去に自分が、パソコンを販売したお客さんの顧客リストを持っているんですね。その先輩はものすごい量の顧客リストを持っているんですよ。で、お客さんが来ない日はですね、机に座って顧客リストを開きながら電話 してるんです。お客さんだった人に全部電話して御用聞きするわけです。最近どうですかっていう世間話から始まってですね、パソコンの調子どうですかとかって話になるわけですね。そうするとね、まあその人から買ったお客さんはですね、いや実はこういうの最近欲しくてさって話になったら、すかさずね、じゃあ お安くしますよ、来ません、店に、みたいな感じで接客するわけです。電話で接客ですよ。でそのお客さんをね、安くしてくれるならまあ行くわということで、1時間後ぐらいに店にひょっこり現れてそのまま買って帰るわけですよ。ですので我々が、お客さんが来ない日はもう店内に入ってきた人をね、奪い合うようにして接客するようなことは一切しないで、机って売り上げを上げてしまうという凄さなわけです。まさにこれはですね、メルマガアフィリエイトと同じなんですよ。同じ手法なんです。要するに顧客リストを持っているものが最終的には強いということです。なので私は2つの、ビジネスのあり方を、そうやって学んできたわけです。検索エンジンのキーワード SEO による集客による確率論的なものの販売方法と、まあ、1500人も来れば1件ぐらいはお客さん何か買っていくわねっていう考え方と、お客さん来ないときはこちらから電話して御用聞きすれば、買ってくれるよっていうね、いうやり方の両方を見てるわけです。でセールスライティングとかコピーライティングを使ったアフィリエイトというのはですね、まさにこの顧客リストとかですね、お客さんの見込みのあるお客さんに対して、セールステクニックを駆使していくというやり方そのものなんですよ。ですのでもし個人が、やるのであればどちらがいいかってことなんですよ。当てもない途方もない作業量になってしまう量産系のアフィリエイトか、 自分のセールステクニックを磨くだけで、販売できる可能性が高い、コピーライティング、セールスライティングとかね、メンタリズムを使ったアフィリエイト方法か、どちらかということになるわけです。まあ、この2つのどちらかしかないんですよ。おそらく、今後ね。で、私はね、個人が、例えばイオンのようなスーパーを作ることはまず不可能ですよね。最初からね、何兆円もお金を持っているなら別ですよ。自分でスーパー作ってしまえばいいんだから。でも、個人、その辺の個人がね、その何兆円というお金を最初から持っているはずもないので、基本的にはね、自分が安心して暮らせるような金額を稼げればいいと思っているような、ね、個人がですよ、アフィリエイトしていく場合は、自分のスキルを磨く方向に行くしかないというふうにね、私などは考えている次第なんです。ですので、私の、まあ、この音声はね、成果が出るあなたのアフィリエイトサポート講座の、まあ、お試し受講されている方向けに録音してはいるんですけども、まあ、その他にね、無料塾とか、サルドタイムで今ちょっと悩みを持っているようなね、アフィリエイトで最近ちょっと成果出せないなと思っているような人に向けての音声にしてみようと思って今日録音したんですけどね、まず間違いなく、キーワード SEO は考え方を変えていかないと、難しいと思います。要するにシステム化して規模を大きくしないとそこから利益を取っていくことが難しくなるということですよ。それよりは小さな店を構えてそのお店に来た人に確実にセールスをしていく方法を、見つけた方がいいんじゃありませんかというのがこのお話の趣旨 でした。すなわち本物の大豆を使って美味しい豆腐を作れば、その豆腐を確実にセールスする方法につながるということなんですよ。よろしいでしょうか。味がねそれほど美味しいと思えないような大量生産の豆腐ばかりを仕入れてしまえばこれは売れないということになるわけです。スーパーのようなところで、今日は湯豆腐をしたいわという人が買っていくような豆腐ならいいんですよ。そうじゃなくて美味しい豆腐をね、ネギと醤油で、豆腐の味を確かめてみたいとかお酒の妻にしたいとかね、そういった人にはですねやっぱり美味しい豆腐を、買ってもらうというのが本来のビジネスだというふうに考えている次第なんですね。どちらを選ぶかというのはね、やはりこれを聞いている方次第だと思うんですけども、まあ、かといってキーワード SEO というのはね、従来のようなやり方が通用しなくなるとは思いますけども、キーワード SEO そのものがなくなるわけではないので、その辺ははっきりと、お答えしておきたいと思うんですよ。トレンド系のキーワードは今後も続いていきます。トレンド系のキーワードというのはですね、例えば今の時期だったらワールドカップ、サッカーのワールドカップですよ。そういったキーワード、1日のキーワードはビジネスに関係なく検索されますよね。ですのでワールドカップに結びつけたような商品の話題を提供すれば当然アクセスが増えるわけです。これはね、実は SEO でも何でもなくて、トレンド性の高いキーワードというのは、一般のネットサーファーが検索する用語だということなんですよ。なので、トレンド性の高い用語を見つけていけばいくらでもアクセスは今後も集めることができるということはお話ししておきたいと、いうように考えています。ただし狙ってアクセスを集めるようなやり方は、かなりの工夫を要すると思います。ですのでね、そういう工夫で苦労するなら、コピーライティングとかセールスライティングのテクニックを身につけた方が私はずっといいんじゃないかなというふうにお勧めしている次第でございます。もう45分近くお話ししているのでこの辺にしたいと思います。それではまた次回をお楽しみにしてください。